はい、こんばんは、さあ今夜も始まりましたまあまあ本気、今夜で6回目の放送です。まあまあ本気のパーソナリティの松村健一郎です。今日は10月16日の日曜の夜なんですけど、昨日から栃木県の佐野市で男子ワールドカップの予選大会が開催されている最中で、私も昨日から佐野に来て応援してますとなんて言ってますが、実はこれ収録は1ヶ月以上前にしてまして、今日の段階でですね、実は未来の話してます。これが放送されている時には日本代表の試合がもう2試合終わってる予定で、まあ、2戦2勝してくれてることを祈ってますけど、で放送されている10月16日の翌日、つまり明日の17日月曜日と明後日18日の火曜日もまだ大会は続いてまして、日本代表の試合もありますので、ぜひ引き続き男子日本代表佐野まで応援にしに来てください。ということで今夜も元気に始まりましたこの番組ですが、今回はクリケット女子日本代表の柳田舞選手をスタジオにお招きしていろいろとお話をお聞きしようと思ってますんで、どうぞお楽しみしてください。さてこの番組は賃貸一筋創業65年の賃貸管理会社大東建設不動産の提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢のため夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。さて今夜はクリケット女子日本代表の柳田舞選手にスタジオに来ていきました。では舞ちゃん、舞一言どうぞ。
はい、皆さんはじめまして、クリケット女子日本代表の柳田舞と申します。本日はよろしくお願いします。
さてそういうことで、さすが舞ちゃん慣れてますね
緊張してます。
で、まあ、舞舞のちょっとしたプロフィールを簡単に、1992年生まれで東京出身で、中高は川崎にある専属学園に通って、その後早稲田大学に進学と、で大学に入ってからクリケットと出会い、その年の9月には中高時代のソフトボールの経験を生かして当時史上最速で日本代表に選出されると、でその後2011年から現在に至るまで国際大会に日本代表として10大会以上出場し、2013年にはワールドカップ予選大会で日本人で初めてプレイヤーオブザマッチに選ばれると、また2015年から日本代表のキャプテンを務めてきており、2016年と2017年の2年間は東アジア環太平洋地域の代表選手として日本から選ばれて副キャプテンも務め、しかも2年とも自チーム優勝に導くと、でさらに2014年から今年の3月までの間期間に、まあ、数回オーストラリアに長期滞在して現地のクラブチームに所属して現地でも大活躍し称賛されると、すごすぎます。
恐縮です。
もうこれね、細かく一個一個ね話したらね、もうこれだけで30分じゃ終わらないっていうか30分じゃ足りないので全部話したいんですけど、そうは言ってらんないので、まあね、ちょこちょこと。で日頃はお仕事されてるんですよね。
はい、電気メーカーでシステムを売る営業をしています。
なんと、はい、そうなんですよ皆さん、マイマイはクリケットだけで生きてるわけじゃなくて日本にはクリケットで生きてる人いないですからね。
そうですね、
ね、プレイヤーしながらお仕事しながらですからね、うん、みんなアマチュアですからね、
はい、
ちなみにクリケット当時大学時代始めたきっかけは何だったんでしょう。
はい、先ほどご紹介いただいた通り中高でソフトボールをしていまして、大学で何か新しいスポーツで何かソフトの経験を生かせるものって探していて、クリケットにたまたま出会って、うん、すぐのめり込んだっていう感じですね。
それまでクリケット知ってました？
本当に名前だけですね。どんなスポーツかまでは知らなかったですね。そうだよね、はい、
まあ、確かに、ね、最近さすがにちょっと知ってるってやつがなんか大学の勧誘でも現れたらしいけど、
はい、
まあ、この当時はね、多分知ってるっつっても、あの網持ってんでしょとか言われちゃうんだよね。
はい、本当に7割方間違えられてましたね。そうだよね、はい、
そっか、じゃあそのソフトボールの経験が生きそうだからっていうことでクリケットを、
はい、
ソフトボールは引き続きやろうとは思わなかった。
そうですね、中高が進学校だったのもあって、うん、あまり部活に力入れてなかったのと、うん、チームも弱かったのでさすがに早稲田のソフトで活躍する力量は全くないなと思って。
なるほど、
結構スパッと。
なるほどね、はい。まあ、大学から新しいスポーツとか高校までと違うことやるのは結構あり得る話だよね。
そうですね、
そうだよね、はい。やり始めた頃どうでした、クリケット？
そうですね、最初はとにかく球を打つのが楽しくて、うん、皆さん優しく投げてくださったのもあり、うん、本当にただただボールを打つことだとか、うん、まあ、守備でも、うん、まあ、本当に何ですか、童心に返ってじゃないですけど。
ソフトボールの経験、あ、じゃあソフトボール時代はピッチャーではなく、はい、どっちかというと打者。
そうですね、あとショートで守っていました。
なるほど、はい。でどうでした、やってみたらやっぱりソフトボール時代の経験って、はい、生きた、使えた？
そうですね、もちろん使える部分はありつつ、ただクリケットを知れば知るほどやっぱりクリケットの別の本当に、うん、あ、難しいなってすぐ思いましたね。
なるほど、
はい。
まあ、でもよくわずか4ヶ月程度で初めて日本代表に、当時最速4ヶ月で日本代表になれたらって思ったら、それすごいよね。なんかいや、ちょっとね、聞いてる人勘違いしたら困るんだけど、4ヶ月で慣れる程度のスポーツかお前んとこはって思われてもちょっと困るんだけど、4ヶ月ではね、なかなかさすがにね、日本代表に普通は慣れませんよ、いくら違うスポーツと経験があっても。大したもんですよね。
ありがとうございます。
日本代表になっちゃった時の周りの反応は？
いや、周りはびっくりしていましたし、自分でもあまりこう実感が湧かないというか、あれ本当に日本代表でやってるんだよなみたいなのはありましたね。
まあ、年齢的なもんもあるだろうけど、若い時日本代表って言うとあんまピンとこないよね。
そうですね、
そうだよね。まあ、いろいろその後代表として経験していくうちに気づくこともなんでしょうけど、いきなり日本代表って言われてもね、まあね、ピンとこないよね。
そうですね、最初は。
でも家族とか、あなた日本代表になったのみたいなな
んか そんなにあんまり大きなリアクションは取られなかったんですけど、でもなんか、え、本当にみたいな、う
ん、騙されてんじゃねえのみたいな、
そういう方がちょっと強かったかもしれないです
なるほどね、
はい。
そっか、まあね、まあ、まあ確かに10年ちょいぐらい前だと、
はい、
うん、まあ日本代表のなんかなるまだハードルが今よりは低かったかもしれないし、うん、まあでも立派ですよ、そうは言ったって選ばれたんですからね。で、日本代表として国際大会にまあ、出るようになってとか、うん、まあ、そう、日本代表になって国際大会初めて出た時の感想どうですか？
4ヶ月で、行ったのがシンガポールの強化遠征という形で、うん、その後の11月にあるバングラディッシュであったワールドカップの最終予選の、うんうんうん、事前合宿っていう感じだったので、はいはい、本番はその11月だったんですけど、
なるほど、
一番最初がワールドカップの最終予選だったんですよ、うん、なので地域予選を勝って、うん、その上の大会だったので、うん、なんかもう世界が違うというか、うん、日本で練習してた環境とも全く違うし、うん、それこそ一番上に近いところに行ったので、うん、すごいギャップというかが大きかったです ね、
まあ、ね。だけどそこでプレイヤーオブザマッチもらっ、あ、これは次か、
その次の、そうです、次2年後の大会ですね、うん。
でもすごい、日本人で初めて、ね。まあ、ワールドカップって、まあ、男性と女性とちょっと予選とか、まあ、国数とかねちょっと違うから、まあ、サッカーも同じなんだけど、うん、一概にこう比較できないところあるけど、まあ、比較的男性と比べて女性の方が、まあ、他のスポーツ全般に言えるけどやってる国数が少なかったり ね、
う
ん、
する
から、その敵の数がそもそも少ないっていうか ね、
う
ん、
そうですね、
任していかなきゃならない数がちょっと男性と違うっていうのもあるから、うん、逆に女性のチャンスが、
うん、
その国際大会しかりトップに近づけるチャンスが男性よりも近かったですよね、
う
ん、
そうですね、はい。
でもまあその、最初に行った国際大会がその最終戦みたいな、最終予選みたいなやつ、はい、そっか、それまたいい経験でしたよね、
はい。
その時どんな国いました？
戦ったのが、ウェストインディーズ、西インド諸国とか、うん、あとパキスタン、バングラディッシュ、アイルランド、
うん、
本当に各地域予選を勝ち抜いた国が集まってたので、うん
うん、そう、何回か前の放送で喋った横綱の国って言ったけど、クリケットはね、そうやって世界を5つの地域に分けてて、その5つの地域に分けたところにそれぞれボスの国がいるからね、うん、 まあ、その国中心に、まあ、その国地域から その予選突破した連中が来るのが最終予選だよね。
そうですね、
まあ、すごいよね。
すごいですね。
よく行ったよね、
はい、
確かにな。そうだよな。その予選ってあの佐野でやったやつだったかな。
佐野でやったのと、あとバヌアツでやったのがありました。
そうだな、佐野でまずやってだな、
はい、
そうそう、あったね。それはね、まだ今のクリケットグラウンドない時代ね、
はい、
河川敷の時代ね。
そうですね、
そうそうそう、そうでしたって聞いてる人全然わかんないだろうけど、まあまあほっといてそれで、そうか、まあたくさん結構なんだかんだそのこの 今に至るまで、その当時からかなり数たくさん国際試合とか国際交流戦試合出てると思うんだけど、日本代表として、
はい、
なんか思い出に残ってる試合とか大会とかなんかあります？その中でも。
そうですね、一つに選ぶのは難しいですけど、うん、やっぱり自分がキャプテンになって出た大会っていうのも、うん、やっぱり今までとは違う、うん、
そうだよね。2015年
からですかね。
2015年一番最初キャプテンで出た大会って何の大会？
それが東アジア大会ですかね、はいはい、
うん、はい、そうだね、そうかも、
はい、
そうだね、
そうです
ね、なるほど。まあキャプテンだとやっぱりやること多いもんね。
そうですね、うん、
あのクリケット知らない人に説明すると、うん、クリケットって監督がいないんだよね。
そうですね、
監督業がなくて、キャプテンを中心にいろいろ決めていくんだよね、うん、
はい、
まあ、もちろんコーチはいるけど、うん、バッティングコーチ、ピッチングコーチみたいな、野球でいうそのコーチはクリケットもやっぱりいるけど、いわゆるそれを統括する監督っていうのがね。
そうですね、
サッカーだラグビーだと他にもいるけど、はい、他のスポーツはいるけどクリケットはないんだよね、うん、だからそのキャプテンの責任がめっちゃ重要なんだよね、
はい、そうですね、
ね、うん、何背負ってるものがね、
はい、
重みがね違うんだよなそうか。でもまあキャプテンやってみてどうでした？その時。
そうですね、やっぱクリケットの面白さでもあるその戦術を考えて、うん、守備配置からピッチャーの、うん、回しとか考えてやるのはすごい楽しいなと、うんうんうん、まあ、思うところもあり、やっぱりチームをまとめるの大変だなって思うし、そうだよな、まあ、
ちょっとビジネスでも生きる世界だけど、その日本語になりづらい言葉でキャプテンシーって言葉があってね、うん、
はい、
求められるとこなんだよね。だからその強いとかうまいとかだけじゃなくてね、うん、統率力とかね、うん、信頼されることとかね、
はい、
他の選手と この絆とかね、
うん、
もろもろがあってトータルでキャプテンにキャプテン氏があるっていうことになるんだけど、
はい、
これなかなかだよね、
うん、
一言あれがあればいいって話じゃないもんね、
はい、
なんか圧倒的に速い球投げれたらなれるとかじゃないもんね、
うん、
キャプテンっていうのはね、
はい、
そうなんだよね。そうですか。でもまあキャプテンはもう結構な試合数年数やってきてますよね。
過去ね、そうですね、
うん、
今から考えるとそうです ね、
いや大したもんですよね。で、まあ、その後とかそれ以外にもマイマイは海外にも、
はい、
仕事の関係とかで行って、
はい、
海外にも、まあ、何ヶ月とか住んで、
はい、
向こうでも、まあ、主にってかオーストラリアだよね、
はい、
住んで向こうでもクリケットをやったりとかしてますけど、向こうに住んで、
はい、
日本人がクリケットカントリーに住んで、
うん、
向こうのチームに入って、
はい、
クリケットやるのってどう？
いや、もう一言楽しいですね。
なるほど、
はい、ちょうど2021年の1年間オーストラリアのシドニーで働きながらクリケットをしていて、うんうんうん、私住んでたのがクリケットグラウンドから徒歩3分ぐらいのところだったんですよ、
うんうん、
やっぱ今だと佐野に行くのに3時間とかいうのもありますけど、
う
ん、やっぱこんなに近所に住んでて、うん、しかもやっぱ週末のクリケットの試合のレベルがすごい高いですし、うんうんうん、なんか本当にあっという間、
夢のような時間、
本当に夢のような時間でした。
そうだよな、はい、まあ、野球大好きな人が東京ドームの脇に住んでるとかね、
そんな感じか、
甲子園球場の脇に住んでるみたいなね、
はい、そうですね、
まあな、そうだよな、まあ、ちょっとやっぱり日本にいると羨ましい世界だよね。
そうですね、
うん、日本はクリケット練習するのにもというか、日本のクリケッターは実質練習時間ないもんね、
うん、
試合が練習みたいなね試合で練習兼ねてるみたいなのがめっちゃいるから、うん、まあ、それはグラウンドの人こそ佐野とかに住んでたら別だけど、
はい、
あと大学生とかまた別だけど、うん、社会人になるともう仕事と試合以外に日常生活の中でプラス練習時間を作るっていうのは、 なかなか難しいもんね。
なかなか難しい、
ね、しかも練習一人でできないから、うん、誰かいてくんないと、
うん、
球投げてもらったり、ね、打った球拾ってもらったりとかするからね、
はい、
そうなるとなかなかだよね、はい、そっか。でも向こうでやってて、あの海外でね、
はい、
あの海外の選手の実力やっぱりすごかった。
そうですね、あの女子のリーグでも3部あって、それぞれレベルに応じてっていう感じなんですけど、やっぱ一部は州代表とか、
うん、
国代表の選手もいたので、うん、本当に国際大会戦ってるっていうレベルでしたね、う
ん
う
ん、その人たちは日本じゃよくわかんないけど、その人たちはもうプロ、いわゆるそれで生活してるっていう人もいる。い、
一部ですね、その中でも。
そうなんだ。
やっぱり
その州代表までなってる人でも、必ずしも食べて、はい、それだけで食べていけてる人じゃばっかりじゃない。
そうですね、まあ、おそらく州代表ぐらいからはそういう選手もスポンサーとかついてっていう人いると思うんですけど、オーストラリアでも一部なんだなっていうのは。
あ、なるほど、ね、
思いましたね。
なるほど、まあ、日本だとね、まあ、プロっていうとね、うん、野球でもサッカーでもそれで食えてる人っていうね、うん、いうイメージ取られるけど、はい、あと例えばアマチュア競技の水泳とか体操とかの人も、うん、プロ宣言とか言うと、
はい、
それを一本で食えてる人っていうイメージになるけど、
う
ん、
ね、
海外ではギャラもらってる人っていうかね。
あ、そうですね、
日当が出る人っていうかね、
うん、
試合出たら今日の試合の日当はいどうぞっていうのをもらってるんでも、
う
ん、プロ契約って言ったりするから、はい、
そうですね、
だ仕事は他にしてて、うん、プライベートにちゃんと仕事持ってて、
はい、
で週末試合に出ると、まあ、クラブとかから日当もらえるとか、
うん、
スポンサーさんからなんかもらえるお金もらえるみたいな人でもプロ契約って言うからね。
そうですね、
それは食える人じゃないからね、
うん、
でもまあ日本でプロって言うとそういうイメージあるから、
うん、
海外でもやっぱりなかなかそれだけで食っていける人っていうのは、まあ、大変ってことだよね。
そうですね、うん、プロ選手といってもシーズン契約だったりとか、オンシーズンの間だけお金もらうとか、はいはい、そういうこともあるみたいなので、はい
は
い
は
い、
そっか、シーズンオフになるとノーギャラになっちゃうみたいな、うん、
はい、
そうだよね、クリケットシーズンスポーツはっきりしてるもんね。
そうですね、
ね、冬のシーズンはオーストラリアはフットボールになっちゃうもんね。
そうですね、他の何かスポーツしてる人が多いです、ね、
そうそうそうそう、ね、びっくりしたのがあのスポーツショップがあの売り尽くしセールとかやるもんね。
あ、そうです、安くなります ね、
クリケットシーズン終わるとクリケット のショップが売り尽くしセールやって、はい、でしあの今度フットボール商品並べ出すもんね。
そうです ね
あんな日本はなかなかないけど、
うん、
日本は、ね、一年中水泳水着買えるし、ね、一年中スノボを買えるしみたいなね、うん、けど向こうはパカッとこう、
うん、
はい売り尽くしですって言ってシーズンオフですってなっちゃうもんね。
そうですね、
そうなんだよね。そっか、でもその時海外でクリケットやってる時って仕事はしてたんだよね。
仕事は、はい、
仕事
ね、向こうの支社でしてました。
そ、
ね、はい、
そっか、まあ、クリケット出会ってなかったら今何してると思う？
そうですね、何かしら他のスポーツしてると思いますね、うん、
やっぱりね、
はい、
なるほどな、まあ、じゃあちょっと前半の最後、マイマイが思う、まあ、クリケットのおすすめポイントってどんなところですか？
そうですね、やるプレイヤー側とすると結構自分の得意な分野とか好きな投げるのが好きだったらそっちへ頑張ればよくて、うん、打つのが好きならバッターになれるしって、うん、結構自分なりの楽しさを見つけられるとこもありますし、
うん、
見てる側としても結構ワンプレーが、
うん、
なんかスーパーキャッチしてすごい盛り上がったりとか、
うん、
見どころがたくさんあるので。
そうだな、
はい、
OK ということでちょっと一気にここまで前々の話聞いてきましたが、ちょっと一曲挟みましょう。あの毎度話してるオープニングとエンディングの曲提供してもらってる宗像美紀さんの新曲を今最もプッシュしてますんでこれ流します。今ね彼女アメリカにいるんですけど、あの今度ズームで出てもらおうかなと思ったりしますけど、では早速彼女の新曲 Love Me Still をどうぞお聴きください。 Just a choice you will love me the much嘘みたいに さて後半はちょっと話題を変えまして、大阪のですね貝塚市ってとこに西日本で唯一のクリケットグラウンドが2020年かなにオープンしたとかできたんですけど、実はその貝塚市で西日本で初めての国際大会が開かれるかもっていうところで、ちょっとねこれ収録してる頃にはもうさすがに決まってると思うんですけど、なのでラジオ聞いてる方は日本クリケット協会のホームページチェックしてもらいたいんですけど、まだちょっとこれ収録が結構前なので、実はまだあんまり細かいこと決まってなかったりしてなんですが、もしかしたらなくなっちゃうかもなんですが、そんな予定がちょっとありまして、ちなみに貝塚市のにあるクリケットグラウンドっていうのはですね、JR 阪和線っていう電車の泉橋本駅っていう駅がありまして、そこから歩くとね20分ぐらいかかるんですけど、まあ、車だと5分ぐらいのとこにちゃんとしたクリケットグラウンドを作ってもらいまして、そこでまだ実はコロナ中にできちゃったんで国際大会とかできてないんで、ぜひ国際大会をってことで今動いてはいるんですけどね。でそのやるかもしんない大会が東アジアの大会で、日本が所属しているリージョンが東アジア環太平洋地域って英語で言うとイーストアジアパシフィックって言うんですけど、そのイーストアジア東アジアの方の大会で2015年ぐらいから当初は日本と韓国、中国、香港あたりで大会を開催したんですね。でこれ大会としてはですね、ICC っていう大会の公認とか参加の大会じゃなくて、みんなその辺の国同士で交流持って戦っていこう、開催しようってなってる大会なんで、ちょっと、結果が国際大会のランキングに影響するとか、個人の成績がなんかそういう協会の成績に反映するとかあんま多分ないと思うんで、自力の大会なんで、自主的な大会なんで、なので、まあ、ちょっとね、こういうコロナとかもあって中国が行きたくない、来ないなんちゅう話もあったりとかして、まあ当然なんですけどね、こういう時期なんでね。なのでちょっとまだ開催しても国がどうなるかはっきり決まってないとかあるんですが、もし予定通り行くと10月の末に、貝塚のグラウンドで女子日本代表が、まあ、あくまでまだ予定ですけど香港とか、インドネシアとかが来て大会するかもなんですが、これまだ不確定なんで、ただ何べんも言うようにこれが放送されてる頃には多分やるやらないは決まってるだろうし、国も決まってるだろうから、皆さんウェブサイト、日本クリケット協会のウェブサイトチェックしてください、ね、で開催されてれば前々も出るぞということだよね。
その予定
だよね。もう放送されてる頃にはいろいろ決まってるから ね、
はい、
ね、その予定なんですけどね、まあ、ちょっとまだ何せ放送が早いので、収録が早いので、
はい、
細かいこと決まってないんですけど、ぜひ日本クリケット協会のホームページチェックしてください。ということでですね、じゃあせっかくならマイマイの SNS 情報もちょっとぜひフォローしてほしいなということで、
はい、ありがとうございます。
インスタグラムでね、
はい、
ね、ローマ字でね、マイ柳田マイ柳田でマイアンダーバー柳田、
はい、
ローマ字でこれで検索してもらうと、インスタグラムでマイマイの打ってる写真、
あ、そうですね、ユニフォーム着てる写真のアイコンが、はい、出てくると思います。
で、まあ、自信なかったら一回メッセージ送って、
はい、
なってますかって、
はい、
で、まあ、フォローしてもらって、そしたらマイマイの、クリケットの活動とかが、
はい、
模様が情報が見れますんでね、
はい、
ぜひインスタグラムも皆さんよかったらフォローしてください、はい、ラジオだとね顔わかんないからね。
そうです、
インスタグラムフォローしてくれたらね、はい、マイマイの顔もわかるしね。そうだよね、あ、マイマイこんな顔してんだっていうのわかるからね、
はい、
ぜひマイマイのインスタもチェックしてください。
はい、お願いします。
ということで、それでは、エンディング参りましょうかね。エンディングに行きましょう。はい、松村健一郎のまあまあ本気、今回は日本代表の柳田舞選手をお招きしてお届けしてきましたと、 柳田選手の魅力伝わりましたかね。まあぜひ無事にね、開催されたら、ぜひお近くの方は日本初の西日本で開催される国際大会貝塚のグラウンドまで女子日本代表の試合を応援に来てください。ちょっとここで告知を、11月3日の文化の日の祝日に、これ前回も話したんですけど、11月3日文化の日の祝日の大宮憲法グラウンドでトライスポーツ運動会というイベントを昨年について今年も開催いたします。その日はクリケットはじめ日本ではなかなか馴染みの薄いマイナー系の競技が、まあ、まだ確定してないですけど6個か7個その場で全部体験できます。参加費1人1500円で全部体験できます。詳細はトライスポーツのホームページ、そのまね英語でトライスポーツ .jp、もしくは私のウェブサイトクリケット NEJP から詳細いけますので、ぜひ皆さん見てください。でぜひお越しください。いろんなスポーツ体験してみてくださいと。この番組は夢の谷放送局東日本第一チャンネルで日曜の夜10時半22時30分からお届けしてます。番組では皆さんからのご意見やご感想などお待ちしておりますので、夢の谷放送局ホームページのコメント欄にぜひお願いいたします。また聞き逃した方には私のサイトクリケット NEJP、スペル CRICKET.NE.JP なんですけど、のサイトにアーカイブとして過去の放送分も掲載してますので、そちらからもぜひお聞きください。最後に柳田まいまい、今日はありがとうございました。まいまいの所属してる、ちなみに普段活動してるチームってどんなチームなんですか？
はい、女子だとワイバーンズクリケットクラブで、うん、また早稲田が母体のクラブ、うんうん、まあ、
先週出てもらった木村翔吾も男子チームにいるよね。
はい、
そうね、
同じクラブです、うん。男子のリーグにも出ていて、そちらは佐野クリケットクラブで活動しています。
うん、ほうほう、女子なのに男子のリーグも出てる。
そうです、
ね、女子じゃ対戦相手物足りないからガチな男性と戦わないとみたいな、うん、
鍛錬してます。
まあ、でも男女同じルールだからね。
そうですね、
そこはいいですよね。道具も一緒だしね、
はい、
男女で違う道具使うとかルールが違うスポーツじゃないから、うん、男女一緒にできるっていうのもね、
は
い、いいとこですよね、はい、そうですよね。シーズンっていつぐらいまでやるんですか？
終わりに近づいて9月10月頃まで、野球と大体似てるので、
う
ん、
そうだよね、
はい、3月、
まあ、伸びても11月 で、
ね、まあ、
大体10月中に終わっちゃう感じだよね、はい、そうだね。でまた来春から始まるって感じでね、はい、そうそう。ちなみにクリケットはウィンターシーズンは何してるんですか？
ウィンターシーズンでも熱に行ったりとかしてますね。
結局は、
はい、
まあ、前ウィンターリーグって一時あった時もあったもん ね、 今なくなっちゃったけどね、うん、またあれ再開できればね。
そうですね、
いいんだけどね。
インドアも楽し
い、ね、そうそうそう、インドアクリケットもあるんでね、はい、そうですか。またぜひ話に来てください。
はい、よろしくお願いします。
全然いつでもウェルカムですから。
ありがとうございます。
ということで皆さん、まいまいの試合もよかったらまた見に行ってください。
よろしくお願いします。
それでは明日から1週間まあまあ頑張りましょう。まあまあ本気パーソナリティの松村健一郎でした。エンディングの曲は毎度宗像美紀さんのただそばにいてをお届けしながら、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。